災害・緊急時の安心携帯カードをご活用ください。本市では市民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりをより一層推進することを目的として、災害・緊急時の安心携帯カードを作成しています。同カードはご自身で持病やかかりつけ医療機関などの情報を記載し、財布などに携帯するものです。これにより災害時や急病・事故などの緊急時に何らかの支援が必要となった場合に、救急隊や発見者がこのカードを参考に緊急連絡先や関係機関へ速やかに連絡を取ることができます。同カードは市役所・保健センターなどの公共施設の窓口に備え付けていますので、ご家族やご自身のもしもの時の備えとしてご活用ください。災害・緊急時の安心携帯カード。表面右側は名前などの記入欄になっています。上から記入年月日、名前、男・女、生年月日、電話番号、住所、避難所。左側は救急安心センター大阪の電話番号と災害用伝言ダイヤル171の利用方法が記載されています。裏面は情報記入欄になっています。右側はよく行く病院と電話番号、よく行く薬局と電話番号、いつも使っている薬、病名。左側は連絡先、連絡してほしい人と電話番号、助けがいるときに自分のことで伝えたいこと。なお、同カードには重要な個人情報を記載することになります。カードの利用・記入内容は任意ですので、ご自身の判断と責任においてご利用ください。同カードは市ウェブサイト危機管理室のページからダウンロードもできます。問い合わせ、危機管理室内線9503。10月1日火曜日から市の施設の使用料などを改定します。10月1日火曜日より消費税率が改定されることに伴い、市の施設の使用料などを一部改定します。これは消費税率が現行の 8% から 10% へ引き上げられることにより、施設管理にかかる経費が増加することから、消費税率引き上げ分を転嫁して使用料などを改定し、特定の行政サービスを利用する人に応分の負担をお願いするものです。利用者の皆さんにはご理解のほどよろしくお願いします。変更後の料金など詳しくは次の問い合わせ先へお問い合わせください。レインボーホール市民会館、電話25-1117。スバルホール電話25-0222。コミュニティセンターかがりの里、電話20-6070。市民総合体育館、電話24-2265。総合スポーツ公園、電話35-2121。鈴山台第二テニスコート、電話24-2265。中野テニスコート、電話24-2265。きらめきファクトリー、電話24-5500。農業公園サバーファーム、電話35-3500。ケアセンターケアパル、電話28-8600。トピックきらめき創造館、障害学習課内線582。 旧田中家住宅文化財課内線508行政財産使用料行政管理課内線339教育施設使用料教育総務課内線352廃棄物の減量化及び適正処理等手数料衛生課内線144市営葬儀使用料衛生課内線143斎場使用料霊安室葬儀室のみ衛生課内線143富田林霊園使用料臨時使用料のみ衛生課内線143金剛連絡所ホール使用料市外利用者のみ金剛連絡所電話29-1401消防手数料予防課電話23-112410月1日火曜日より市プレミアム付き商品券の販売が始まります。次の対象者に市プレミアム付き商品券の購入引換券を9月中旬以降に発送します。購入引換券は再発行できませんので大切に保管してください。対象者1平成31年1月1日時点において本市に住民登録されている人で今年度の市民税が非課税の人、市民税が課税されている人の扶養親族となっている人や生活保護受給者などを除く。購入引換券の送付には申請が必要です。申請は郵送または市役所2階特設受付で11月29日金曜日まで受け付けています。2平成28年4月2日から令和元年7月31日に生まれた子供がいる世帯の世帯主、購入引換券の送付には申請は不要です。なお令和元年8月1日から9月30日月曜日に生まれた子供がいる世帯の世帯主分の購入引換券については10月1日火曜日以降に発送します。販売期間、10月1日火曜日から令和2年2月28日金曜日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。午前9時から午後5時。販売場所、市内の郵便局、簡易郵便局を除く。なお、10月5日土曜日と6日日曜日は、市役所地下904会議室で販売します。持ち物、購入引換券、身分証明書、運転免許証や健康保険証など。購入代金、問い合わせ、市プレミアム付き商品券専用コールセンター、電話0570-007-236。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。午前9時から午後5時30分。なお、商品券の購入申請にあたっては購入費用の振り込みなどを市が求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は政策推進課内線224または富田林警察署電話25-1234にご連絡ください。10月より始まります。年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。なお、 支給を受けるには請求手続きが必要です。対象者1、老齢基礎年金受給者で次の要件をすべて満たしている人、65歳以上であること、世帯全員が住民税非課税であること、前年の公的年金などの収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であること。2、障害基礎年金、遺族基礎年金受給者で前年の所得額が約462万円以下の人。請求手続き。1、平成31年4月1日以前から年金を受給している人。9月上旬より日本年金機構から請求手続きの案内を送付しますので、案内を確認の上、同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に必要事項を記入し、提出してください。2、平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた人、年金の請求手続きと合わせて年金事務所または市役所で請求手続きとなります。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、 050で始まる電話からかける場合は、電話 03-5539-2216。 受付時間、月曜日は午前8時30分から午後7時、火曜日から金曜日は午前8時から午後5時15分、第2土曜日は午前9時30分から午後4時。なお、月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。祝日、第2土曜日を除く、12月29日日曜日から令和2年1月3日金曜日はご利用いただけません。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意を。日本年金機構や厚生労働省が口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありませんので、ご注意ください。問い合わせ、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531。 みんなで防ごう、障害者虐待。障害者の自立や社会参加にとって、虐待を防止することは極めて重要な課題です。そのため、国では障害者虐待の防止や養護者に対する支援などに関する施策を推進するため、障害者虐待防止法、正式名称、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律を制定し、平成24年10月1日より施行しています。虐待には、身体に暴行を加えたり、拘束したりする身体的虐待だけでなく、性的虐待、心理的虐待、放棄、放任、ネグレクト、経済的虐待などがあります。これらの虐待は、施設だけでなく、家庭や職場などでも起こりうるものです。虐待をもっと身近な問題として捉え、社会全体でその予防や早期発見、対応に努めなければなりません。そのためには、皆さんからの通報や相談が重要です。本市では、障害者虐待に関する通報や相談を次の窓口で受け付けています。通報者や相談者のプライバシーは厳守されますので、虐待と感じたらまずはご相談ください。 障害者虐待に関する通報・相談窓口、障害福祉課内市障害者虐待防止センター内線434、ファックス 25-3123。
難病患者見舞い金の申請を。難病などにより指定難病、特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾病の認定を受けている人に見舞い金を支給します。対象者、9月1日現在、次のすべてに該当する人。指定難病、特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾病により、医療受給者証の交付を受けている人。本市に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている人。ただし、障害者・障害児給付金の支給を受けている人や、福祉施設などに入所されている人は除きます。支給額、年額5000円。11月中に指定の口座に振り込みます。申し込み、9月30日月曜日までに、印鑑、9月1日現在有効な医療受給者証、特定疾患医療受給者証、特定医療費、指定難病、受給者証など、認定の証明ができるもの。本人もしくは保護者の預金通帳、写しでも受け付けます、を持参し、障害福祉課または金剛連絡所へ。問い合わせ、障害福祉課内線192、193。寝たきり高齢者見舞い金の申請を。対象者、9月1日現在、次のすべてに該当する人。居宅で傷病、老衰を含むにより常時寝たきり状態、目安として要介護5または要介護4かつ要介護認定調査にて、障害高齢者の日常生活自立度判定基準がランク C 程度で、その状態が1年以上継続している人。本市に住民登録をしている65歳以上の人。病院、福祉施設などに入所されている人は除きます。支給額、年額6500円。支給の要費について通知の上、11月末に指定の口座に振り込みます。申し込み、9月30日月曜日までに、高齢介護課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、同課へ、内線183-197。
街角トピックス。写真とともに見る7月から8月の出来事。プロ野球選手とともに過ごす熱き2日間。7月20日21日、富田林バファローズスタジアムで恒例の富田林ドリームフェスティバルが開催され、2日間にわたって熱戦が繰り広げられました。また、来場者と選手とが触れ合える各種イベントも開催され、選手と一緒に自然工作教室では、選手と一緒に木の枝や葉っぱなどで自由に飾り付けた額縁を作り、そこに選手がサインを入れた世界でただ一つの色紙を完成させました。参加した子どもたちは、選手とおしゃべりを楽しみながら、気さくな人柄に触れていました。ベスレヘムからこんにちは。7月23日から8月12日、姉妹都市であるアメリカ合衆国ベスレヘム市から、交換学生3人が本市を訪れました。25日には市役所で市長に表敬訪問した後、寺内町を散策し、 陶芸体験を楽しみました。初めて触れる土の感触に悪戦苦闘しつつも、器やアクセサリーなどのデザインに漢字をあしらうなど、日本文化の吸収に余念がない様子でした。夜空を彩る光の芸術。8月1日、毎年恒例の PL 花火芸術が開催されました。年に一度の夏の風物詩を楽しもうと訪れた観客らは、色とりどりに輝く花火に酔いしれていました。フィナーレでは数えきれない花火が絶え間なく打ち上げられ、富田林の夜空が明るく照らされると、あちらこちらから歓声と拍手が湧き上がりました。